日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの加藤はじめさんです。
こんにちは、弁理士の加藤はじめです。
加藤さん、よろしくお願いします。早速ですが、今週は特許権イコールお金のなる木ではない、そして特許の出願の代理業務ができるのは弁理士さんだけ、これは法律で定められているので他業種の甘い誘いには乗らない、この2つを教えていただきました。
はい、世の中には勘違いからイメージだけが勝手に一人歩きしているものが多くあります、中でもこの2つは私ども弁理士にとっては頭を悩ますイメージですので、あえて取り上げました。
はい、お話を聞いていて私もイメージだけで見ていたなと思います。でも私も弁理士さんと知り合ったことで正しいものが何かを初めて知りました。なかなか難しいですよね。
そうですね、イメージだけでこれは特許が取れるぞとか、はい、大金持ちになれるぞと舞い上がってしまう方、はい、意外と多いんですよ。
想像できます。
また弁理士以外の業者に頼んだら思わぬ落とし穴があったという話も聞きますしね。
はい、今回の私と一緒ですね。
知的財産はある意味夢の広がる権利ですから、その分現実を見据えて基礎をしっかりとしておく必要があると思います、
夢、確かに夢ですよね。それだけに通常では考えられないような行動や言動、ハプニングと言えるようなことが多々あるんでしょうね。
そうですね、特許出願というのはやっぱり出願にいろいろお金もかかってきますから、はい、今週の一番最初の話でしましたように、はい、まず製品が売れて、ちゃんと自分が儲かるっていうのが分かってから特許の出願をしたいという人がいるんですね、そういった場合の特許権が取れなくなる可能性が出てくるんです、特許というのは、はい、自分が特許出願をするよりも前に世の中に出たもので拒絶されてしまうんです。
そうでしたよね。
それなので、はい、自分が商品を発売したということで、自分の特許が潰されてしまう、まさに本末転倒ですね、なので我々弁理士に相談しに来るときには、はい、なるべく商品の発売をする前に来てください。
はいはい、早めの
相談です。
早めの相談なんですね、
かといって、商品を発売してしまったからといって、完全に特許が取れなくなるというわけでもありません。
そうなんですね、
はい、一応救済措置というのが設けられておりまして。
救済措置、
はいはい、商品を世の中に出してから、例えばインターネットで公開したとか発売したとか、そういうことから半年以内でしたら、自分の商品で自分の特許が潰されるということがなくなります。
あ、そうなんですね、はい、
ですけど、なるべく早く特許の出願をした方がいいと思いますので、とにかくの商品を思いつきましたらなるべく早く私ども弁理士までご相談ください。
はい、ありがとうございます。お話を聞いていますと弁理士さんの仕事にはさまざまな角度からの観察力と分析力が要求されていることがわかります。知的財産は夢を見る扉、夢が詰まっているだけに知識と経験に富んだ弁理士さんに現実面での基礎作りをお願いするのが一番ですね。
特許実用新案、遺書、商標の出願に限らず、それらの活用方法にアドバイスを送るのも大切なことだと考えています。知的財産について何かあれば私ども弁理士にぜひ相談してください。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
加藤さん、1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。